御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第7章24節から27節。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。今子供たちにお話ししましたけれども、シエスが弟子たちにお語りくださった物語は、そんな複雑な話ではありません。そしてこの話はあくまでもシエスがお作りになった話であって、実際の生活において、自分たちはですね、砂の上に家を建てる、そんな愚かなことはしないと思うんです。もちろんシエスはここで、実際の家を建てる方法を弟子たちに教えられたわけではありません。家というのはあくまでも一つの比喩でありまして、また例えでありまして、この家というのは私たち一人一人の人生のこと、また生き方のことです。そしてこの教会のこと、そういうふうに言っても良いでありましょう。私ども一人一人の人生は、一度きりの人生です。もちろんやり直しは何度でも聞くかもしれませんけれども、地上で与えられた命、人生というのはたった一度きりです。だからこそ神様から与えられた命をどのように賢く用いていくのか、どのように捧げていくのか、私たちはそのことを真剣に考えます。主はここで、ある意味単純な話をなさっているんですね。しかしその内容は極めて重要なことをここでお語りになっているのです。なぜなら人生という家をどこに建てるのか、何を土台にして自分自身を作り上げていくのか、それによってしっかり立つこともできるし、ひどい倒れ方をしてしまってもう取り返しがつかない、そういうことも十分に起こりうるからです。でユダヤの人たちは当時、自分たちの家を水がある、近くに建てたと言われています。暑く乾燥した、地域でしたから、彼らにとって水はまさに命の源でありました。それで湖や川、泉や井戸の近くに、家を建てたというんです。またシエスの言葉を聞いていて、不思議に思うのは、そもそも砂の上に家を建てる人などいるんだろうかということです。いくら昔の話であったとしても、そんな愚かなことをする人はいないだろうと思うんです。でただこれには訳がありまして、パレスチナの地域は砂地でありまして、家を建てる場合は岩があるところまで地面を掘り下げる作業をまずしなければいけませんでした。でそしてその岩の上に土台を据えて、そこに家を建てたんです。場所によって深さは違ったでしょうけれども、深いところでは10メートルも掘り下げる必要があった、そのようにも言われています。随分と時間も、お金もかかるわけですけれども、この作業を怠ってしまいますと後で大変なことになってしまうわけです。家を支える決定的なものは土台です。岩という確かな土台なんです。家を建てるとき、どうしても建物自体の見た目や、機能性、目に見える部分ばかりに心が奪われてしまいがちかもしれません。一方で土台というのは、さっき子どもたちにも話しましたが、建物が建ってしまえば目に見えることはありません。土台が大事なのはもちろん分かっているんだけれども、見えない部分よりは見える部分にこだわろう、そう思われる人もいるかもしれません。シエスがおっしゃる家というのは私たちの人生そのものだと申しました。私どももまたどのような人生を築き上げていきたいと願っているのでしょうか。何に土台を据えて人生を築いていきたいと願っているんでしょうか。例えば自分はこれだけのものを持っているというふうに、自分が持っているものを誇りにする、そういうふうにして生きるということもあるでありましょう。周りから羨ましがられるような立派な学歴であったり仕事であったり、あるいは地位や名誉であったり、あるいは財産やお金でしょうか。また自分の好きなように生きる、自分がしたいように生きる、 これこそが私を支える人生の土台、力なんだ、そういうふうに思う人もいるかもしれません。でそのように人はどこかで自分はこれを土台として生きている、そういうふうに言うことができるものを持っているのだと思います。たとえまだその土台を見出していない人たちもですね、やっぱりどこかでそういう確かな土台を見出したい、そう願っていることでありましょう。神を信じている人、信じていない人に関わらず、何かしらの土台に立って確かな生活をしていきたいと、そう思うわけです。ただ私どもはすでに気づいていますように、人生にはいろいろなことが起こります。想定外の大きな出来事や、また試練に襲われるということがよくあるんです。人間の進化が問われるのはまさにそのような試練や苦難の時なのではないでしょうか。25節27節に、雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲ってとありました。この雨であったり、また洪水、風が襲うというのはどういうことなんでしょうか。一つは今申しましたように、人生におけるさまざまな試練を意味するということですね。思い描いていたような進路に進むことができず、仕事も願っていたような仕事に就くことができなくなってしまった、そういうこともあるかもしれませんし、一生戦い続けなければいけない病に襲われてしまう、そういう中で苦しい日々を過ごしておられる方もおられるかもしれません。あるいは病気や事故によって死を恐れる、そういうこともあります。愛するものを失うということもあります。人間関係や置かれている環境に馴染むことがなかなかできずに、しんどい思いをしている、そういう方もいると思うんです。より良い人生を送りたいと思うんですけれども、自分の願いとは裏腹にいろんな出来事が私たちを襲うんですね。そのように私どもの人生には多かれ少なかれさまざまなことが起こります。でもある年月を経て自分の歩みを振り返ってみますときに、自分という家に大きなひびが生じている、そのことに気づかされるときがあるんです。もうそのときには修復不可能である、そういうこともあるでありましょう。これはもう一度一からやり直さなければいけない、そういうふうに思うこともあるわけです。倒れそうになり傾きそうになったり、いろんな経験を積み重ねながら私どもは自分の人生を立て上げていくわけですが、自分の一番深いところにある土台というものがいかに不確かなものであったのか、いかに空虚なものであったのか、そのことにも気づかされ望みを失ってしまう、そういうこともあるでありましょう。試練やさまざまな出来事を通して自分の人生の進化が問われ、土台が問われるということが起こります。岩の上に家を建てた人も砂の上に家を建てた人も、両者ともに見た目はそう大きくは変わらなかったと思うんです。多少砂の上に岩を建てた人の方がお金を使えませんでしたから、多少は見た目が良かったかもしれませんけれども、そんなには変わらなかったと思うんですね。そしてこの激しい雨であったり風であったり、そういったものはですね、砂の上に家を建てた人だけに襲ってきたわけではありません。岩の上に建てた家を建てた人にも同じように襲ってきたんです。しかし見た目が同じであっても、多少差はあったとしても、そのことは大した問題ではないんです。問題は見た目ではなくて土台だったということがわかるんですね。試練にあったとき問われるのは土台なんです。土台の進化が問われるんです。さらに私たちが心に留めなければいけないことは、この雨や洪水、また風、つまりこの嵐の試練は、ただこの世的なさまざまな試練のことだけを意味していないということです。つまり私どもはここで人生における最大の試練、いや自分だけの人生にとどまらず、この世における究極の試練を見つめる必要があるということです。それはこの世が終わるときです。終わりの日、天におられる主イエスがもう一度この世界に来てくださる、主は約束してくださいました。そして救いを完成してくださるんです。 しかしこの終わりの日というのは同時に神の裁きの時でもあります。一人一人が神様の前に立ってこれまでの地上の歩みを問われる時が必ず来るんです。誰にでも来るんです。その神の裁きに耐えることができるか、そのことがここでは究極的に問われているわけですね。シエスが岩の上に家を建てた人のこの話をなさったとき、おそらく主は旧約聖書に記されているいくつかの物語や御言葉を心に留めておられたのではないかと思います。ノアの洪水、ノアの箱舟の物語もそうですし、また旧約聖書のエゼキエル書にはこういう言葉があるんですね。聞いていただければと思いますけれども、エゼキエル書の13章13節から14節です。それゆえ主なる神はこう言われる。私は憤りを持って暴風を起こし、怒りを持って豪雨を降らせ、怒り狂って雹を石のように降らせ、すべてを破壊する。お前たちが漆喰を塗った壁を私は破壊し、地面に打ちつけてその基礎をむき出しにする。それが崩れ落ちるとき、お前たちもその中で滅びる。そのときお前たちは私が主であることを知るようになる。でこのエゼキエル書のこの場面はどういう場面かと申しますと、私たちが生きているこの現実がですね、罪と悪に満ちているにもかかわらず、偽預言者が平和だ平和だと何の根拠もない虚しい言葉を口にしている、そういう場面なんです。それは壁に漆喰を上塗りして外見を美しく見せているようなものだと主はおっしゃいます。そして神様はそのことに激しい憤りを覚えられるんですね。激しい風を吹きつけ、怒りの大雨と雹を降らせるというのです。その時上塗りした壁は打ち壊されて、その土台までもが暴かれてしまう。そのような裁きの時が必ず来るんだと神様はおっしゃっているわけです。私たちも最後には神様の前に立たなければいけません。神様の試練の前に立つんです。真実に恐れるべきお方の前に立つんです。でそしてそのことを心に留めていて、留めて生活をしているならば、この世で起こるいろんなことに対して私どもは恐れを抱かなくてもよいんですね。誰かから悪口を言われようが、迫害を受けようが、病気で苦しもうが、死を恐れようが、神様の前ではそれらはなきに等しいものと言ってもいいからです。それはこの世の苦しみなど大したものではない、そういうことを言おうとしているのではありません。当然この世における試練の中で私どもは動揺し不安にも襲われるわけですが、終わりの日神様の前にちゃんと立つことができるならば、この世の悪も苦しみも神様の前で小さくなる、消えていく、大きな問題ではなくなっていくということです。それは全く平安のうちに包まれるということですね。これが神様に救われるということでもあります。だから私どもは神の前に立つことができるように、終わりの日の裁きに耐えうる生き方を今から始めなければいけません。そのような生き方、そのような神様の前に立つ訓練の時を私どもは主の日の礼拝の旅ごとに経験させていただいているのです。主イエスが願っておられることは、私どもが岩という土台の上に自分の人生を、あるいはこの教会を立て上げていくということです。では具体的に岩とは何を意味するんでしょうか。何の上に自分の人生やまた教会を立て上げていけばよいのでしょうか。私どもの魂の奥深いところにあるその土台、それは一体何なんでしょうか。私どもにとってのこの土台でありますが、これも実は難しいものではありません。聖書はとてもシンプルなことを語るわけですね。パウロという伝道者はコリントの教会に宛てた手紙の中で次のように言っています。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。 第一コリントの3章11節の御言葉です。土台はイエス・キリストである。聖書は語ります。私どもが土台を作るんではないんです。またイエス・キリストが土台として据えられているのに、私どもが何か他のものを土台として据えることもできないんです。土台はイエス・キリストなんです。ではなぜイエス・キリストが私どもの人生の土台だということができるんでしょうか。先ほど神様の前に立つことができるかどうかが最後に問われるということを申しました。しかし本来ならば、私どもは罪のゆえに神の前に立つことができない、そういう存在であったということです。つまり神様の前に罪人であったということです。私は他の人に負けないぐらい立派な行いをしたとか、誰も手にすることができない地位や名誉を手にすることができた、誰よりもお金や財産を蓄えることができた、そうやって神様の前にそれらを誇ってみても、それは意味を持たないんです。あるいは自分はこの世のどんな試練にも負けることなく耐え抜いて打ち勝ってきた、頑張ってきた、そう言って自分の強さを神の前に誇ったとしても、これは救いのためには何の役にも立たないんですね。しかしそのような私どもを罪と滅びの中から救い出すために、主イエスキリストがこの世界に来てくださいました。そして主イエスは私たちが死ぬべき死を、呪われて死ぬべき死を、また神様から受けるべき裁きを十字架の上で受けてくださり、命を捧げてくださいました。そして許しの中に、また神様と共にある永遠の命の中に私たちを招き入れてくださったのです。神様の前に生き、神様の前に立つことを喜ぶことができるように、私たちを新しい人間に作り変えてくださった、そのような人間として神様の前に私たちを立たせてくださったのです。このような歩みにおいて罪に苦しむことがあっても、周りから非難され恥ずかしめを受けることがあっても、またいろんな不幸や悲惨などを経験したとしても、でもそれでも私は神様の愛の中にある、愛のご支配の中にある、こういう私だけれども、でも神様の前に立つことができている、このような素晴らしい福音を私どもは御言葉から日々いただいているのです。ですから世の終わりが来て、私どもは皆神の前に立つことになるんですけれども、これは何も私どもに恐怖を与えるためではありません。キリストにある望みを告げるためなんです。だからイエス・キリストを土台に据えて生きるのです。また本日の箇所で主イエス、主イエスご自身、このようにおっしゃっています。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。岩の上に家を建てた人というのは、主イエスの言葉を聞いて行う人のことでもあるんです。私のこれらの言葉とあります。これらの言葉というのは具体的に何を指すのでしょうか。今日の箇所は、先週もそうでしたけれども、三条の説教ですね。その三条の説教の、先週は一番初めの部分を読みましたけれども、今日はその一番最後の部分にあたります。ですからこのこれらの言葉っていうのは、父なる神様の御心が語られている三条の説教の一つ一つの言葉である、そういうふうに考えることができます。また必ずしもこの三条の説教に限らず、他にも箇所にも記されていますけれども、主イエスがお語りになった一つ一つの言葉、あるいは聖書全体、そういうふうに言っても良いでありましょう。つまり神様の言葉を聞いて行う者こそが、堅固な岩にの上に人生を立て上げる賢い人だ、主はそうおっしゃるわけです。しかしながら、私のこれらの言葉を聞いて行う人という言葉を聞きますときに、おそらく多くの人は不安を覚えるのではないでしょうか。イエス様の言葉を聞くことはできているけれども、実践することにまではまだまだ至っていない。イエス様の言葉を聞いて、その素晴らしさに心動かされているけれども、 いつもそこでとどまってしまっていて、実行することがなかなかできない。行おうと思ってもいつも中途半端で終わってしまう、失敗してしまうことが多い。それが私たち信仰者の現実である、そう思うわけですね。そしてそうしますと、自分は砂の上に家を建てた愚かな人間なんだろうか、神様の前に立つことができず倒れてしまう、そういう人間なんだろうか、不安に思ってしまうわけですね。でもそういうふうに考える必要はないと思います。主イエスはここで決して御言葉を聞くことと御言葉を行うことを区別しておられるわけではないんです。主イエスにとって御言葉を聞くこと、御言葉を聞くことと御言葉に生きること、御言葉を行うことは、これはいつも一つのことなんです。あなたは御言葉はちゃんと聞けてるけれども、でも行うことはまだできていないね。そんなことを主はここでおっしゃっておられるわけではないんです。問われていることは、あなたはいつも御言葉に生きていますか、そういうことですね。私たちが生きるというとき、これはよく考えてみますと、何かしらのことをして生きていると思うんです。弱さのゆえにできていたことができなくなった、そういうことも多いんですけれども、それでも何かをしながら私たちは生きていると思うんです。御言葉に生きることもまた御言葉を行って生きることと同じなんです。改めて私どもがここで主イエスから問われていることは、あなたは私を土台としているか、イエスキリストを土台としているか、そして主がお語りになっている言葉にいつも生きているか、あるいは私の言葉に生きようと努めているか、私に従おうとしているか、もっと単純に言えば、いつもイエス・キリストを私の救い主と告白して生きているかということでもあります。イエス・キリストを土台として生きるならば、私どもの生活は具体的にどのようなものになるんでしょうか。で、この点を最後に心に留めたいと思います。自分はもう洗礼を受けているし、キリスト者だから、キリストを土台としている。何があっても大丈夫だ。そう信じていると思うんですけれども、ただ実際はそう単純な問題ではないということなんですね。そういうところがあるということなんです。この点にここ最後に心を留めたいと思うんです。お読みしませんでしたけれども、今日の箇所の直前7章の21節に次のような言葉がありました。私に向かって、主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人というのは、単にキリスト者とキリスト者でない人という区別だけではありません。主よ主よと呼ぶ人の中にも、つまりキリスト者の中にも、賢い者と愚かな者がいるんだということです。問われているのは私たち自身のことでもあるんですね。賢い者というのは主の言葉を聞いて行う人であり、21節の言葉で言うと、父なる神様の御心に生きる人のことです。イエス・キリストを土台とし、主がお語りなる御言葉を通して、父なる神様の御心を知って、それに従って生きていくということ、このキリストを土台とする生き方は、これは決して一度限りのことではないということなんですね。もう洗礼を受けたらもうそれで終わり、あとは何をしてもいい。キリストという土台も御言葉という土台も、もう洗礼を自分は受けたんだから、あとはもう関係ない、必要ない、そういうことでは決してないということです。一度主よ主よと呼べば、もうそれであとは何をしてもいい、自分の好きなように生きたらいい、そういうことではないということなんです。キリストを土台とする生き方は、私どもの全生活、全生涯、全領域においてなされるべきことだということなんですね。生涯のすべての日々において、イエス・キリストという土台に結びつけて生きるということです。あらゆるところで神様の御言葉に聞き従って生きるということです。すべてがイエス様の愛のご支配の中にある、そのことを信じて毎日を生きるということです。ルカによる福音書にも まあ、同じような物語が記されていますけれども、そこの箇所を見ますとこんなことが記されていました。地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人。地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人、まあ、最初の方にも少し話しましたけれども、まあ、家を建てるにはまず土台となるべき岩があるところまで深く掘り下げる必要がありました。御言葉に生きる生活というのもまた地面を深く掘り下げるように時間がかかるんですね。そして労力もかかる、そういう作業であるということです。また人から見るとあまり見栄えが良くないと思われるような、そういう生活であるかもしれません、クリスチャンの生活というのは。しかしその作業を惜しむことなく、掘り下げるということを惜しむことなく、根気強く自分の生活を下へ下へと掘り下げていく、キリストに結びつけていく、御言葉に結びつけていく、その時に私たちの歩みは確かなものとされていくんだ、神様の前で永遠の価値ある生き方とされていくんだというんです。主はそのことを私たちに約束してくださっているんです。神様の言葉によって私どもがイエス・キリストに結ばれるとき、私どもの生活の中にキリストの命の水があふれてきます。イエス・キリストにお会いし罪から救っていただいた以上は、やはりその救いの喜びというものを全生涯において味わいたいと願いますし、主イエスがそのことを私たちに心から求めておられます。主に従い、主の言葉を聞いて行う生き方が私にとって自分にとって本当に大きな力になっているんだ、本当に慰めに満ちたことなんだ、どんな試練の中にあっても私は御言葉によって立ち上がることができるんだ、そのような祝福に満ちた生き方がいつもここにある、御言葉の中にある、イエス様の中にある、そのことを味わっていただきたいと思うんですね。信仰というのはそれほど難しいものではありません。もちろん学ぶべきこともたくさんありますし、時代とともにこれまでにはなかった新しい課題と向き合わなければいけない、そういうこともあるでありましょう。けれども信仰生活の一番深いところは極めてシンプルではないかと思うんですね。どういう意味でシンプルかと申しますと、私どもの信仰生活は一つの土台を持つということです。ここにしか私が生きるところはないんだという土台をしっかりと見定めるということです。それはイエス・キリストであり神の言葉であるということです。この岩の上に立って生きるとき、つまり主イエスに従い、私の生活のすべてを神様の言葉のご支配のもとに置くとき、キリストから生ける命の水が湧き上がってきます。魂が回復し、魂が潤される、そういうことを実際に経験するわけです。私どもの日々の生活において揺らぐということはよくあるかもしれません。しかし土台であり岩であるイエス・キリストは決して揺らぐことはありません。神の言葉はまさに永遠に立つのです。そこに私どもの望み、また教会の望みがあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、いろんな出来事を前にして揺らぐことの多い私たちの歩みですが、確かな土台である主イエスの言葉に支えられ、喜びと慰めに満ちた人生を歩むことができますように、また私たち千里山教会も御言葉に固く立ち、神様の愛のご支配がここにあるということを証しし、神様の栄光を表していくことができるように助け導いてください。主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。